説教、尾崎先生より命に飲まれてと題しまして説教をしていただきます。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の見姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。今日はこのように多くの方々が会堂に集められ、祝福の時を共に過ごすことができます。幸いに感謝します。私たちをここに集めてくださったのは主なる神様です。イエス・キリストです。イエス・キリストは私たち、そして今はこの世を去られた人一人一人の主なる神です。イエス様は今は見えなくされていますけれども、終わりの時には私たちは彼の顔をはっきりと見ることができるようになります。さて、今は私たちにそのように見えなくされていますそのイエス様に会うために、私たちは今ここに集められました。ではイエス様の言葉を聞いてまいりましょう。ここに別府不老町教会の今年度の年間聖句が掲げられております。私が命じるすべての掟と戒めを守って長く生きる。ここの私というのがイエス様ご自身のことです。イエス様が私たちにこのようにお命じになっておられるのです。掟と戒めというとな、ひどく厳格そうだなと思われるかもしれませんが、確かに皆さんご存知かと思いますけれども、聖書には十戒ということが記されておりまして、私たちはこれらの十戒をしっかりと守っていく必要があります。そしてこの最後の長く生きるという言葉に、イエス様から私たちへの愛情がにじみ出ています。イエス様は私たちがこの世で幸せに長く生きていくということを切に願っておられます。そして長く生きるというのは、私たち一人一人がバラバラに自分の命を長く全うするという意味だけではなく、ついには一つの大きな命となって完成するということも指し示しております。命が受け継がれ、私たちはより大きな存在に生かされていくというこの考え方は、古くからの日本の物語でも多く物語られております。例えば桃太郎という皆さんよくご存知の昔話がございます。おばあさんが川から拾った桃を切ろうとしたら、桃から、男の子がポンと飛び出してきました。おばあさんたちは桃太郎とその男の子を名付けて、その男の子はすくすくと育ってまいりましたが、一言も口を聞きませんでした。ある日、桃太郎は鬼退治に行くと言ってきびだんごを持って鬼退治に出かけました。道中、犬と猿とキジを嫌いにした桃太郎は、鬼の住む鬼ヶ島に上陸して酒盛りしていた鬼たちをやっつけて、彼らを退治して奪われていました宝を 取り戻して村に帰りました。それからおじいさんおばあさん桃太郎は何不自由なく仲良く暮らしました。めでたしめでたし、というのがおおよその昔話のオチになります。が、そのようにして私たちの幸せが次の世代に受け継がれていくということを古くからの日本人は祈ってまいりました。今から、まあ、40、50年くらい前は確かにこのような、物語が親から声と受け継がれ、私たちはそれなりの自分たちの道徳観や価値観、そして死生観をこのような日本昔話によって培ってきたのだと思います。しかし今のこの混沌とした世におきまして、私たちはこのように素朴な物語だけで果たして十分でしょうか。何か物足りないところがあるのではないでしょうか。私たちはこの世の中を生きていくのに事実だけによって生きているのではありません。必ず事実に加えて何らかの物語によって生かされています。そしてイエス様は私たち人間に究極的な物語を物語っておられるのです。私たちの今生きるこの世は見えるものと見えないものから成り立っております。いかがでしょうか。周りを見渡してみましても、世界を見渡してみましても、見えるものよりも見えないものの方が圧倒的に多いのではないでしょうか。見えるものは名指しすれば限りがありますけれども、見えないものは限りがありません。例えば新型ウイルス、そしてそのヨーロッパでの流行、そしてそれにまつわるさまざまな恐れ、そういった見えないものには限りなく広がりがあって果てしなく拡大してまいります。今は恐ろしい方向に、語っていきましたけれども、聖書には、反対に喜びや幸せの方向へ向かう物語が記されております。見えないものが永遠に存続するのは、私たちが永遠に喜びや幸せのうちに生きるようになるためなのです。今日の聖書箇所の冒頭に外なる人と内なる人という表現がございます。私たちは外なる人でもあって内なる人でもあります。その外なる人はこの世において日々衰えてまいります。いろいろな寒暖辛苦に遭えば、シワも増えて髪の毛も抜け落ち、体も弱っていくことでしょう。それは当然の成り行きです。誰も死に至るまでのこのような成り行きを食い止めていくことはできないのです。ですから私たちはぜひ私たちの内なる人に目を注いでいこうではありませんか。内なる人は死んでも死にません。 それは今日の説教題にもありますように、死ぬはずのものが命に飲み込まれてしまったからです。そのようにしてすでにこの世を去られた私たちのご先祖も今なお生きておられます。今日はその先達たちもここに集められ、共に主なる神のイエス様を礼拝し賛美しているのです。ではイエス様は私たちのその内なる人をどこに連れて行かれようとされているのでしょう。それは天にある永遠の住処です。その永遠の住処というのは、この世の住処を幕屋、つまりテントに例えれば、それとは正反対の頑丈な建物です。神の手で作られた永遠に存続する頑丈な建物です。私たちは炎も大水も暴風も地崩れも壊すことができない、思いもよらないような頑丈な建物に永遠に住むものとされるのです。そしてその時、私たちの内なる人もそこに住むにふさわしい清くて幸いな体へと変えられているのです。これは私たちが思いもよらない幸せな物語です。私たちは時間を超えてすでに世を去った人たち、そして今この世にある私たち、そしてこれから生まれてくる人たちと分け隔てなく、その頑丈な建物で暮らすことになるのです。これは確かに、まあ、いわば奇想天外な物語と言えるかもしれません。しかし主なる神のイエス様は、私たちが思いもつかない、まさにサプライズの贈り物を信じる者に与えてくださいます。私たちがこの神様からの物語を信じることをためらってしまうのには、一つの理由があるように思います。それは私たちはこの世の観難辛苦の渦中にあって、どうしても衰えゆく外なる人にしがみついてしまうからではないでしょうか。私たちはいつまでも若さを保ちたい、衰えていくのは嫌だと思って、今あるそれぞれの外なる人にしがみついてしまうのです。そうしますと、ますます私たちの内なる人はないがしろにされ、見向きもされなくなって、その結果イエス様の語られる幸せの物語からは遠ざけられてしまい、そしてますます幸せ感が失われてしまうという悪循環に陥るのだと思います。そうなりますと、この世での死が全ての終わりであるといったような絶望的な思いに支配されないとも限らないのです。この世での死は決して全ての終わりではありません。しかし私たちは死ぬ前と 死んだ後の違いに思いを馳せるとき、その未知なることに対して恐れを抱いてしまいます。それはやむを得ないことだと思います。今日はそんな私たちに対しイエス様がどのような慰めと励ましの言葉を投げかけておられるのかを共に聞いてまいりましょう。今日の聖書箇所の中ほどに、私たちは裸のままではおりません、私たちは裸のままではおりませんと書いてあります。裸というのは何らかの比喩的な表現ですが、イエス様はこの裸ということを用いて何を言おうとされているのでしょう。さて、この別府という町はお風呂の町です。至る所に公衆浴場が立っていて、人々はいわゆる裸の付き合いをしております。私事で恐縮ですけれども、私もこの4月にこの別府に来てから、毎日近くの不老泉という温泉に通っております。そのお風呂の中と別府の街中の様子を比較しますと、一方は裸であり、他方は着飾った世界です。その落差というのはある意味驚くべきものがあります。誰も裸のままでは街を出歩かないのです。人それぞれそれなりの装いを施して街を歩いているのです。つまり私たちはこの素肌に着物を一枚一枚重ねてから街に出ていくのです。そして風呂場では一枚一枚その着物を脱ぎ捨てていくのです。まあ、当たり前の話をしましたけれども、この一枚一枚という成り行きに目を留めていただきたいと思います。聖書箇所に戻りますが、私たちはこの地上の幕や、テントにあって苦しみもだえています。そしてそれを脱いで、それを脱いでもというふうに聖書には書かれていますけど、この脱いでもということに長い時間の経過のうちで、長い時間をかけて一枚一枚脱ぎ捨てていくというイメージを持つと分かりやすいかと思います。私たちはこの世での死に向かって長い時間をかけて一枚一枚着ているものを脱ぎ去っていっているようなものです。それは私たちの外なる人を脱ぎ去っていっていると言ってよいでしょう。私たちは外なる人をすべて脱ぎ去って、この世での死のとこに着かされます。死ぬるときは私たちは裸です。しかしイエス様は、私たちは裸のままではおりませんと励ましておられます。そして続けて言われます。それは脱ぎ捨てたいからではありません、上に着たいからですとイエス様はおっしゃいます。上に着たいから、つまり私たちがこの世で、この世での健康とか誉れとか富、名声などを 脱ぎ捨てていって、まあ、ある意味それは剥ぎ取られていくと言ってもいいかもしれませんが、そして、裸になって、死のところに着きますが、それはそうして裸になりたいからではなく、一度裸になってからその上にまた一枚一枚を重ねて着飾っていきたいがためということです。私たちはそのように内なる人を着飾って、内なる人を日々新たにされていくのです。こうしてこの世での日々の着飾りと死んでからの日々の着飾りというのが、内なる人において断絶したことではなく、死では終わらない人つながりの出来事であることが知らされています。私たちはこのようにこの世にある時からもうすでに内なる人の着飾りを始めているのです。私たちの内なる人を着飾っていくというのはどういうことでしょうか。それは私たちが見えないことに目を注ぎ続けていくということです。まことの終わりの日には私たちは天から与えられた住処を上に着せられるようになります。これは神の手で作られた永遠に存続する頑丈な建物です。その建物に入れられて私たちは永遠に祝福されて生かされるものとなります。イエス様は言われます。私たちをこのようになるのにふさわしいものとしてくださったのは神です。そのようにイエス様は言われます。つまり今申し上げている物語は私たち人間が作った物語ではありません。主なる神様が私たちにお与えになった物語です。私たちはそのような、まあ、いわば信じられないような物語を信じるとき心強くされます。そしてますます主なる神であるイエス様は私たちの近くにいまして私たちを励ましてくれるようになります。私たちはこの世にあって悪いこととか恐ろしいことを逃れようとするだけでは全く前に進むことはできません。逆にこの主なる神様からの物語を信じて私たちの内なる人の着飾りを始めるとき、それは誠に力強い一歩一歩を私たちに保証してくれます。どうか主なる神のこの福音が私たち一人一人の内側まで届いて、私たちが内なる人の着飾りを進めていくことができますように、イエス様の恵みと励ましをお願いいたします。では一言お祈りします。今日はこの昇天者記念の主日の礼拝にこの兄弟姉妹たちを招かれ、御前に礼拝賛美することができます。幸いに感謝いたします。私たちはあなたからの幸せの物語によらなければ 誠の幸いに向けて歩むことができません。どうか私たちをあなたを固く信じるものとならせてください。今ことにヨーロッパにおいて新型ウイルスによる病が広がりつつあります。どうかあなたが病気に苦しむ方一人一人を慰め癒してください。社会の混乱を鎮め、あなたの平和で満たしてくださいますように。またギリシャ、トルコ近海において大きな地震が発生し、多くの方々が被害を受け亡くなられました。どうかこの方々があなたの大きな慈しみのうちに守られ、あなたの全き身胸が成し遂げられますように。また日本におきましても今孤独を感じる人、生活に困難を抱える人、苦しんでいる人たちがおられます。どうか私たちの中心にあなたがおられ、私たちをあなたの愛と平和のうちに安らわせてくださいますように。かつてこの別府不老町教会で礼拝した昇天者の方々を覚えます。どうか彼ら彼女らが常にあなたに祝福され、平和の道を歩んでいくことができますように。またそのご家族にも恵みを与え、ついに全ての人々と共に御国を継ぐものとならせてください。父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配されておられます私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。
アーメン。それでは賛美歌352番。